こんにちは。スイナとレイキ、ゆらねの三木哲也です。ゆらねのラジオ、養生さん。今週もよろしくお願いします。本日は5月6日水曜日の放送ということで、昨日ですね、5月5日は子供の日ですね。まあ、端午の節句ということでしたけれども、まあ、ちまきとかね、かしわ餅とか、皆様こう食べはりましたでしょうか。なんかね、関西ではちまき、関東ではかしわ餅が主流みたいなことをね、言ったりするようですけどね、どうなんでしょうね。まあなんとなくこう肌感ではね、関西でもというか京都でも、まあ柏餅は普通に売ってるような気はしますけれどもね。まあ僕が行った和菓子屋さんもまあ、両方売ってはって、でまあどっちにしようかなと思って、ちまきの方は5本セットで売ってはったんですよね。で、まあ5本はちょっと食べるの大変やなと。やっぱりね、まあお餅はすぐ食べた方が美味しいんでね。なのでまあその日に食べきれるくらいがいいなと思って。で、見てたら柏餅の方はこう単品売りしてはったんでね。なんでまあじゃあ柏餅にしよっかなと思ったんですよね。で、まあ、そしたらそこのお店は、柏餅がこう3種類あったんです。こしあんでしょ?で、まあ、つぶあんでしょ?で、あと味噌あんっていうのがあったんですよね。で、まあ、どないしようかなと。で、まあ、とりあえずその時の気分としてはね、まあ、味噌あんはなしやなと。別にまあ、嫌いというわけではないんですけれども。なんかまあその時の気分ですよね。まあまあそんな変化球的な、まあ、変化球かどうかわかんないんですけれどもね。まあみたいなのはまあ今はちょっといらんなぁと思って、なんかスタンダードなのええなぁと思って、まあとりあえずこの時点でこう2択になったわけなんですよね。でまあいつものそれこそ粒あん、こしあん論争がこうまあ脳内で始まって。で、まあ、今回はというか、今回もというか、まあ、粒あんの方に軍配が上がって、まあ、じゃあ、粒あんにしようかなと思って。で、店員さんに、粒あんの方でっていうふうに言ったんですよね。そしたら、まあ、店員さんが、粒あんの方はよもぎですけどよろしいですかっていうふうにおっしゃったんですよね。で、ん?とか思って、あ、いや、今回はスタンダードなもんがいいなと思って、でこう頭の中では普通の白いお餅がベースで、でまあそれに対してこう粒かこしかみたいな感じで考えとったのに、こういきなりよもぎっていうこうものが登場してくると、ちょっと話が変わってくるなっていう風になって、なのでまあまあごちゃごちゃ言ってますけど、整理すると普通の白い餅にこしあんが入ったかしわ餅か、よもぎのお餅に粒あんが入ったかしわ餅か、まあどちらか選びなさいという感じなんですよね。で、まあ、どうしよっかな、どうしよっかなって考えとったんですけれども、まあ僕の中で導き出した答えっていうのが、お昼のおやつに1個、で、晩ご飯の後のスイーツとして1個食べたらいいんちゃうかなっていう感じで、まあ結局、まあ2つどっちも買ったんですけれども、そんな端午の節句は昨日だったんですけれどもね。まあもちろんその旧暦ですね、の端午の節句っていうのはまだまだ先で、今年は6月の19日となってます。なのでね、まあその時期に、まあ、かしわ餅なりね、まあちまきなり、まあ売ってらっしゃるかどうかわかんないですけれどもね。いや、私も食べたいわって思はったらね、またその時にこうちょっと和菓子屋さん覗いてみられてもいいかなっていうふうに思うんですけれども、まあまあそんな端午の節句で、まあやっぱり登場するものの一つに鯉のぼりですね、がまああるかとは思います。今の鯉のぼりってね、めっちゃカラフルで、なんか緑とかね、黄色とかピンクとかね、なんかいろんな色見かけますけれども、昔の鯉のぼりっていうのは黒の一匹だけとかね。あとはまあ黒か赤だけやっ ったっていうふうに言われてます。まあ、鯉のぼり自体ね、見かけることも少なくなりましたし、で、まあ、あ、鯉のぼりやと思って見ても、やっぱりそういう、まあ、カラフルな鯉のぼりがほぼほぼで、本当になんかこう、吹き流しと、黒と赤みたいなね、なんかこう、ストロングスタイルみたいなね、こう、ガチ勢みたいな鯉のぼりっていうのは、本当見かけることが、まあ、今年に関しても僕は見てはいたんですけれども、まあ、見かけなかった。でね、まあやっぱり少なくなってるのかなというふうには思います。このまあカラフルな鯉のぼりっていうのが登場したのはまあ案外最近、まあ最近って言ってもあれなんですけれども、東京オリンピックですよね。まあ東京オリンピックって言ってもこれも2020年の方やなくてね、あの1964年の方ですね。まあその時ですね、にまあ鯉のぼりを作ってらっしゃるメーカーさんが、そのオリンピックの五輪のマークねありますけれども、あんな感じでカラフルにしてみてはみたいな感じで、まあその鯉のぼりを作らはって、でまあそれが流行って今みたいにいろんな形がっていうか色がっていう風になったそうなんですね。でまあその時にこうね、今の鯉のぼりみたいな感じで、それこそこう家族の象徴みたいな感じでね、黒がお父さん、赤がお母さんで、まあ青とかピンクが子供さんみたいな感じにね、今はなってるかなというふうに思うんですけれども、まあそれも、まあその時の東京オリンピックの時ですね、にまあそうした感じのこう意味合いがついてきたようで、だからね、鯉のぼりの歌とかでもこう、屋根より高い鯉のぼりってまああるじゃないですか。で、大きい孫いはお父さん、小さいひごいは子供たちやから、まあ、男の子の節句なんでね、だからまあそういう側面から、まあ昔はお母さんですね、女性はいなかった。鯉のぼりにもまあいなかったっていうことらしいんですね。なんでまあね、今はジェンダー平等なね、ご時世ですんでね、だからまあそうしたものっていうのも時代とともに変遷するのかなというふうにも思うんですけれども、まあまあでもそれを言い始めると、まあそもそも端午の節句っていうのがね、男の子の節句っていうふうになったんも、まあ鎌倉時代のいわゆる武家社会の時ですよね、にまあ言い始めたことで、まあそれより以前ですよね。っていうのはやっぱりこう、田んぼに苗を植え張る女性の方ですよね。まあいわゆる早乙女さんって呼ばれる方たちですよね。がまあこの端午の節句の時に、菖蒲とかよもぎを使って身を清めるための祭事っていう側面もありましたんでね。そう考えるとこう、女性のための節句っていう側面もあったんで、だからまあ男子のための節句っていうこと自体がすでに変化してしまってるもんでもあるかとは思うんでね。なのでまあそんなことを言い始めると、鯉のぼりもね、鯉のぼりっていうのはどっちかといえばまあ二の次で、そもそも何が一番大切なのかっていうか、まあこの祭事のメインになってくるのはやっぱり五色の吹き流しがメインですんでね、まあ歴史的な背景っていうのかな、まあそういったものをまあ読んでるとやっぱそうなんでね。だから今はね、やっぱり鯉のぼりがメインで、吹き流しはなんかこうパセリみたいなね、なんかこう付け合わせみたいな感じで思われることがほぼほぼやと思うんですよ。いや、そんなことないかな、かとは思いますけど。まあ、あっちがやっぱりメインディッシュだとは、まあ、個人的にはやっぱ思いますんでね。まあまあ、でもまあ、いろいろ言うてますけれども。やっぱりまあね、この時期にっていうのかな、まあ、こう、風になびいてね、こう、はためいてる鯉のぼりっていうのはやっぱり見てても気持ちがいいし、まあ、季節感を感じさせてくれるもんでもありますしね。まあ、大切にしたい風景だなあというようには感じます。ということで、ゆらねのラジオ、養生さん、今週もありがとうございました。ではまたよかったらお聞きください。水菜と霊気、ゆらねの三木哲也でした。